iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も再生医療の最前線をお届けします。
トロイさん、今週も再生医療分野で大きな進展があったようですね。特に、安全性に関する朗報が多いと聞いています。
ええ、スージーさん、まさにその通りです。多能性幹細胞を用いた治療法の臨床試験が世界中で加速し、安全性データが着実に積み上がってきています。また、遺伝子治療の新たなアプローチや、製造プロセスの革新に関するニュースも多く、この分野全体の成熟を感じさせる1週間でした。
それはとても興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、多能性幹細胞治療のグローバル臨床試験で、重篤な安全性問題が報告されていないとのことですね。これはどういうことでしょうか？
はい。2024年12月時点で、世界中で115件の多能性幹細胞治療に関する臨床試験が進行しており、すでに1200人以上の患者さんが治療を受けているのですが、重篤な安全性上の問題は報告されていません。これは、iPS 細胞や胚性幹細胞を用いた治療法の安全性が確立されつつあるという、非常に重要な事実を示しています。
1200人以上もの患者さんに適用されて、問題なしというのは素晴らしいニュースですね。この進歩の背景にはどんな技術があるのですか？
主に iPS 細胞、遺伝子編集、バイオエンジニアリング、そしてスケーラブルな製造技術の発展が挙げられます。特に 3D バイオプリンティングやオルガノイド技術は、疾患モデリングや創薬に新たな可能性を開いています。自動化された細胞製造プロセスと品質管理の向上も、安全な治療を提供するために不可欠な要素です。
なるほど。安全性の確保と技術革新が両輪となって、この分野を前進させているのですね。患者さんにとって大きな希望です。続いてのニュースは、日本での iPS 細胞を用いた脊髄損傷治療の長期安全性確認についてです。これは具体的にどのような内容ですか？
日本国内において、iPS 細胞から作成された神経前駆細胞を脊髄損傷患者さんに移植する治療法について、数年間にわたる長期的な安全性が確認されました。慶応義塾大学病院を中心とした研究チームが実施した臨床試験で、重篤な有害事象や腫瘍形成などの懸念が認められなかったと報告されています。
腫瘍形成のリスクが最も心配される点だと聞いていたので、それが払拭されたというのは本当に大きな一歩ですね。
まさにその通りです。脊髄損傷は重度の運動機能障害を引き起こす難治性疾患で、iPS 細胞による治療は大きな期待を集めていますが、多能性幹細胞由来の細胞を移植する際には腫瘍ができるリスクが常に懸念されていました。今回の長期安全性確認は、iPS 細胞治療の実用化に向けた国際的な信頼性を高めるものです。
日本が iPS 細胞研究の最前線にいることを改めて実感します。今後の大規模な臨床試験での有効性検証にも期待が高まりますね。次は、ノボノルディスクがパーキンソン病に対する ESC 由来のドーパミン作動性細胞治療で安全性と実行可能性を確認したというニュースです。こちらも朗報ですね。
はい。ノボノルディスクは胚性幹細胞由来のドーパミン産生神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療の第1、2章臨床試験で細胞移植の実行可能性と12ヶ月にわたる良好な安全性プロファイルをネイチャーメディシン誌に発表しました。治療の忍ぶ広し性が高いことが示された形です。
胚性幹細胞も iPS 細胞と同様に様々な細胞に分化できる多能性幹細胞ですよね。パーキンソン病のような神経変性疾患への応用は特に期待が大きいと思います。
ええ。パーキンソン病はドーパミン産生神経細胞の変性によって引き起こされ、既存治療は症状の対症療法が中心です。今回の結果は、失われたドーパミン産生ニューロンを補充することで、根本的な改善を目指す再生医療アプローチの初期段階における重要なマイルストーンといえます。
安全性が確認されたことで、今後の大規模な有効性評価へと進むきっかけになりますね。続いては、レジェネロンが遺伝性難聴遺伝子治療薬の承認申請へ向かうというニュースです。遺伝子治療も具体的な成果が出てきているのですね。
はい、レジェネロン社は、希少な遺伝性難聴を対象とした遺伝子治療薬について、ニューイングランドジャーナルオブメディシン誌に発表された画期的な臨床試験データに基づき、規制当局への承認申請を進める意向を表明しました。10人以上の小児患者さんで聴覚を著しく改善したと報告されています。
遺伝子治療で聴覚が改善するとは驚きです。これまで治療法が限られていた疾患に、新たな選択肢が生まれるのは素晴らしいことですね。
まさに人生を変えるような治療となる可能性があります。この遺伝子治療は、AAV ベクターを用いて、難聴の原因となる特定の遺伝子の機能欠損を補完するよう設計されています。対症療法が主流だったこの分野に、根本的な治療が提供される期待が高まります。
この成功事例が、他の遺伝子性感覚器障害や神経疾患に対する遺伝子治療の開発にも弾みをつけることでしょう。イーライ・リリーが、インビボでカーティ細胞を生成する技術を持つケロニア・セラピューティクスを70億ドルで買収したというニュースは、遺伝子治療の大きな動きですね。
はい、イーライ・リリーは、患者さんの体内で直接カーティ細胞を生成する IGPS 技術を持つケロニア・セラピューティクスを、前払い金 32.5 億ドルを含む総額70億ドルで買収すると発表しました。これは、リリーの遺伝子治療戦略を大幅に強化するものです。
体内でカーティ細胞を生成できるとなると、従来のカーティ療法と比べて何が変わるのですか？
従来のカーティ療法は、患者さんの体外で T 細胞を採取し、遺伝子改変して培養した後、再び体内に戻すエクスビボという複雑なプロセスを必要とします。しかし、このインビボ技術では、患者さんの体内で T 細胞にカーティ療法を自己生産させるため、製造コストの削減、治療までのリードタイムの短縮、そしてより広範囲な患者さんへのアクセス拡大が期待できます。
それは画期的な進歩ですね。カーティ療法がより手軽に、より多くの患者さんに届けられる可能性を秘めていると。スクラブセラピューティクスが DNA をさえ逆的に編集しないエピジェネティック遺伝子サイレンシング技術で IPO を達成したというニュースも注目です。これは新しい遺伝子編集のアプローチですか？
はい。スクラブセラピューティクスは約1億2900万ドルの新規株式公開を成功させました。同社の技術はクリスパーキャスシステムを基盤としつつも、ゲノム DNA を直接切断したり置換したりするのではなく、エピジェネティックな修飾を通じて遺伝子発現を制御する点に特徴があります。
DNA 自体を編集しないというのは、どのような利点があるのでしょうか？
DNA をさえ逆的に編集しないため、オフターゲット編集のリスクを低減し、より高い安全性プロファイルを提供できると期待されています。特定の遺伝子の転写を抑制することで、疾患の原因となるタンパク質の産生を可逆的に減少させることが可能になります。同社は特に、高コレステロール血症などの心血管代謝疾患を標的としており、2027年前半には最初の人臨床試験データが期待されています。
安全性を高めながら遺伝子治療を進める、新しい潮流の一つとして非常に期待できますね。続いては、アクシオムが幹細胞バイオテクノロジーの主要な製造、品質課題を解決する新技術を発表したというニュースです。これはどのような技術ですか？
アクシオムは、幹細胞治療製品の開発と商業化を妨げてきた、製造プロセスのスケーラビリティと最終製品の品質の一貫性という2つの大きな課題を克服する技術を発表しました。この新技術は、細胞の収率向上、製造時間の短縮、そして厳格な品質基準の達成を可能にするものです。
細胞治療の製造は非常に複雑でコストも高いと聞きます。そうした課題を解決できる技術は、業界全体にとって大きな意味がありますね。
まさにボトルネックの解消につながるものです。幹細胞の培養、増殖、分化誘導といったプロセスを大規模かつコスト効率よく実施し、製造ロット間での製品の均一性を確保することは非常に難しい課題でした。アクシオムのソリューションが成功すれば、より多くの患者さんに高品質な細胞治療を手頃な価格で提供できる道が開かれるでしょう。
製造と品質管理の進化が、再生医療の普及には不可欠ですね。最後は、 キンセルバイオがスケーラブルな同種異形細胞治療の CDMO として早期臨床から商業供給までを支援するとのことですが、この会社はどのような役割を果たすのですか？
キンセルバイオはアロジェニック細胞治療、つまり同種異形細胞治療製品のスケーラブルな製造に特化した契約開発製造機関です。大規模バッチ生産を可能にするプロセスを開発し、効率的な細胞増殖、堅牢なバンキング戦略、そして商業供給に対応する製造システムを提供しています。
同種異形細胞治療は、患者さんごとに細胞を作る自家細胞治療と比べて、大量生産の可能性があると聞きますが、そのためには製造の効率化が重要なんですね。
その通りです。単一ドナーからの細胞を多数の患者さんに供給する同種異形細胞治療では、大規模かつ標準化された製造プロセスが必須となります。キンセルバイオのような専門 CDMO の存在は、開発企業が製造インフラへの莫大な初期投資を回避し、研究開発に集中できるため、業界全体のイノベーションを促進する重要な役割を担っています。
なるほど。製造の専門家が支えることで、革新的な細胞治療がより早く市場に届けられるわけですね。
今週は、多能性幹細胞治療のグローバルでの安全性確立から、日本での iPS 細胞による脊髄損傷治療の長期安全性確認、そしてパーキンソン病への ESC 由来細胞治療の進展まで、幹細胞治療の臨床応用が着実に前進していることが明らかになりました。
遺伝子治療も遺伝性難聴への承認申請の動きや、インビボカー T 細胞生成技術の買収、そして DNA を直接編集しない新しいエピジェネティックアプローチの IPO など、技術の多様化と進化が著しいですね。
ええ、さらに細胞治療の製造と品質管理という商業化における重要なボトルネックを解決する技術や、スケーラブルなアロジェニック細胞治療の CDMO の役割など、インフラ整備の面でも大きな動きが見られました。
そうですね。安全性、技術革新、そして製造基盤の強化が iPS 細胞再生医療テクノロジーを未来の医療の中心へと押し上げていることを強く感じます。今週もトロイさん、興味深いニュースをありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。また来週もお楽しみに。